皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、5月4日藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は世界のタガが外れつつあるというお話です。ウクライナ戦争ですけども、最初から申し上げている通りですね、ロシアは戦争目的をはっきり言っておりまして、ウクライナの中立化から非軍事化ですね、これを言っているわけであります。従いまして、その一切それ以外の条件で停戦するつもりもないと言っておりますから、そして結構ゆっくり攻めてますよね。やっぱ急ぐと当然犠牲者出ますので、ゆっくり攻めてまして、で西側の戦略的補給が続かないように、制空権を取って、イスラエル、ウクライナ全土を空襲してますよね。ですから西側の方は補給が続きませんから、例えば戦車を100両とか行ったってですね、どうやって現場に持っていくんだって話ですよね。でロシアもやっぱり挑発に乗らないですよね。こう西の方に出てくとですね、まんまと、アメリカの思うツボですから、西の方には出ていかないと。で、特殊部隊が行って、テロは止めてるんでしょうけども、ゆっくりゆっくりこう東から西へ来てますね。なんか本当にすごいですね。確実にこう前に進むという。でロシアが一旦こうなんか領地にしたところは絶対返さないっていう有名な話がありますから、あれもロシア領ですよね、はっきり言ってね。ですからこういう現実を見るとですね、アメリカに頼ったらね、その安全だとか言ってたヨーロッパですね、冷戦志向のヨーロッパも全くお手上げですよね。なんか20世紀の常識ですよね。アメリカの力でヨーロッパの思いを実現してヨーロッパを守るという、それが破綻したわけですね。ですからそれってこう、欧米の世界支配の最後のこう終わりみたいな世界ですよね。これっていうのはなかなか見応えのある出来事でありますね。で別にロシアも世界を征服しようなんか全く思ってるわけじゃないし、で新しい通貨ですね、金ガス本位制ですね、正式にはまだこれ世界に宣言はしてないわけでね、そういう通貨制度にしたということは、それどういう形に最終的には、宣言するのか知りませんけども、実質的には始めてるわけですよね。金ガス本位制実質的に始めていて、だからこれも参加したい国があったらどうぞみたいな感じでしょ。要するに非友好国は参加当然しないしできないんだけども、そうでなければどうぞどうぞご自由にということでございますから。海洋民族と申しますかね、その海から世界を支配しようという民族を外して、陸の民族の横の連携で世界を運営しようということですから、海の民族が始めはずあのこう作ったタガはこうやって軍事でも金融でも両方外れたということですね。外れつつあるとか、ほとんど外れたということですね。分かりやすいですね。陸をですね、海から縛る形なんですよ。ユーラシア大陸、アフリカ大陸を一つのこう、たるとするとですね、これを外から、海からぐるぐるぐる紐で縛っちゃうと。軍事と金融でね。海賊っていうのはその鉄砲玉とお金がコインの裏表ですから、これでぐるぐる縛ると。桶でいったらこれがタガになるわけですね。でこれはもう外れたんじゃないですか。外れつつある。外れつつあるとかにしときましょうかね。外れたっていうとあれですから、外れつつあるということで。元に戻らんでしょうね。久しぶりじゃないですかね、あの人たちのタガが外れるのは。いや、だって日本だってどう、あれ、種子島にあの鉄砲が入ってきたり以来ですよね、本格的に連中やってくるのは。ずっと、この600年ぐらい彼らいるわけで、文明の600年周期とか800年周期とかね、言われますけども、いよいよあれ帰ってくるはいないと。普通の国になるってことですよ。およそ普通の国になると。だからこうグローバリゼーションっていうのは、支配階層と奴隷階層という、そういう2つの、 まあ、構造になっていたわけですね。誰かが支配階層で誰かが奴隷階層であると、まあ、この世界のこの、まあ、そういう二極化ですね、これをあえて進めたのがグローバリゼーションで、でグローバルってのは、まあ、例えば、ね、海は全部つながってますから、彼らは公の海を世界中どこでも行って、地球の陸地にですね、タガをはめて俺どもにしちゃおうということでやってたわけで、まあ、彼らの発想ですね、あの人たちが支配階層で、海の連中が陸の連中をタガで締め上げて奴隷にしてこき使おうと、まあ、こういうことであったわけなんですよね。それが破綻したわけですね。まあ、逆に言うと、そのこの前から言ってることですけども、海賊っていうのは宝船なんですね。味方変えれば宝船で、陸の人たちが持ってないものを持ってくるから、みんな面白がって出てくるわけですよね。なんか面白いもの持ってきたぞと。で、釣り針がついた餌がぶら下げられるわけですよ。なんか面白いもんだなと思って、ちょっと手にしてみるとね、まあ、口に入れてみるとね、それ釣り針がついてですね、ぐっと釣られちゃうと。まあ、これがあの海賊のやり方ですね。だから随分その釣り針で世界中釣られちゃったんだけど、最近なんか面白い餌がついてないんですよ。欧米がね、世界中に持ってくるもの、日本に持ってくるもので、なんか面白いものってあります？全くないでしょう。もうコロナになってからもう終わっちゃったよね。そらね、餌のついてない、その、なんとかな、もう釣り針入れたってさ、魚釣れないですよね。ルアーだとか言ってですね、こうなんか、宣伝でごまかしてね、NHK 朝日新聞たぶらかしてですね、嘘800でたらめ並べたってですね、まあそれでなんかこう、財産かすめ取ろうとか思ってもですね、いや、最近の人たちはインターネットも使うからね、そんなに嘘800は通用しませんよね。だからルアーもね、どうもね、あれもやっぱ通用しないんじゃないの？網で射光なんてね、そんな第二次世界大戦までの話ですよ。第二次世界大戦まで網で射光ようにですね、大量の物流戦でね、こうなんか敵を倒しちゃうみたいなことだったけども、今は全然そんなことでもないでしょう。まあそう考えてくると、網で射光うこともできないし、まあ海賊も、まあ海賊やめて普通の漁師になるだね。沿岸の沿岸漁業の漁師だと、遠洋漁業もやめと。もうね、イギリスアメリカは遠洋漁業、遠洋航海もやめて沿岸漁業になるといいと。まあ、あの日垣海戦とかね、あの北前船みたいにですね、自分たちの島をぐるぐるぐるぐるね、沿岸を回ると、これぐらいでちょうどいいんじゃないですかね。イギリスファースト、アメリカファーストでね、こう沿岸をぐるぐる動いてったら、でよろしいんじゃないかなと思うんですね。まあ、ですから本当なんかこう、世界がこう、なんて言いますかね、こう横一列になるっていう感じですよね。その上下がなくなって横一列になっちゃったということですね。で、ロシアでも何度もそうですから、大きい国っていうのはなかなかこう難しいわけですよ。アメリカもそうだしね、ですから EU がそうでしょ。 EU とか NATO とかも我々ですよね。我に割れちゃって、あれも元戻んないですよね。だからその大きいものを一つとして維持するための苦労というのは、小さく分けてそれぞれみんなが頑張るよりもはるかに大変なことですよね。余計な調整がいるわけで、やっぱりだからこうフラットになってくると、無理して大きくする必要はないんですよね。無理して大きくすると、その大きくあることのコストの方が大きくなりますから、まあ身軽にですね、小さい舞台で動けた方が絶対それは有利ですよね。なんかこう、かつて宗教改革ってあったじゃないですか。まあキリスト教のね、カトリックの教えはどうも違うんじゃないのって出てきてですね、異端とか言われながらもね、こう宗教改革で皆さん自覚して、行動を起こして、まあそれで革命が起きたりね、科学技術が進展したり、ルネッサンスのね、新しい芸術が復興したりしてたことありますね。日本だとちょうど一向一揆の頃なのかな、戦国時代に一向一揆ですかね。まあ仏教なんてのも、もともと金持ちや武士のね、貴族や武士や金持ちの宗教でしたから、鎌倉時代以降は新仏教とか言ってやってきましたけども、まあそれはね、まあ、そんなに大きな政治的な力を持ってたわけではないですよね。はい、で鎌倉室町時代だって禅宗ですよね。あれは武士とか商人ですよね。九州の方の博多のね、 豪商たちがね、まあ、間に入って、まあその持ってきて広めたもんですよね。ところがその一向宗っていうのは親鸞ですよね。どんな人でも救われると。ですからそのお金持ってる持ってないとか身分に関係なくですね、あれは仏が救いに来るってことですから、それはすごいパワーじゃないですか。この一向宗がどんどん燃え上がってね、で加賀の国ですね、石川県は富樫を滅ぼしちゃって100年ぐらい百姓の国という形でやってましたよね。すなわち同じ階級の中で自治制度になってたわけですね。同じ階級で武士でない人たちね、武士でない人たちが、まあ、自治制度やってたわけですよ。もうとにかくあの時代は武士が上に立つという時代ですから、武士じゃない人たちが上に立って一国を100年治めてたわけですね。なんかねあんな感じです今ね。その宗教改革に相当するものがあるとするとロハスだろうな。結局その健康と持続可能性を考えたライフスタイルというのは、それまでの近代の大量生産大量消費の時代の矛盾から生まれてくるわけですよね。それまでの常識の科学とかサイエンスとか大量生産大量消費で自分たちに脅威が及ぶってことをみんなが感じ始めてきて、まあ、20世紀後半以降ですね、特に第二次大戦以降ですね、原爆なんかもあったでしょう。そこからだんだん芽生えてきて疑問符がついてきてどんどん大きくなってきて、それでまあロハスという形で今やもう定着、完全に定着してるわけでありますけども、っていうのはそれはその言ってみれば自治ですよね。その持続可能性って言ってるのはどこそかの王様に頼ろうとかどこそかの軍事力に頼ろうって話じゃないんですよ。人と自然が一体になるってことだから、その間外れちゃうのよね。まあなんかね、まあ、何もなしだとまあ不便だから、まあ、自分たちでなんかね、こうシステム作ろうって言っても必ずしも人間のシステムである必要もなくて、最近はブロックチェーンなんかも結構ありますから、だからまあ新しいシステムは自分たちでデジタルを中心に作ればいいやと、であとはまあ人がね何人かいればいいというような考え方も結構広がってきましたよね。あれも私だからある種の宗教改革みたいなもんで、だからこう普通の人がデジタル機器も駆使しながら横につながって統治ができると、ガバナンスができるという時代ですよね。まあ形としては一向一揆みたいなもんでしょう。だから今まで上はね王様でなきゃダメだとか将軍でなきゃダメだとか総理大臣なきゃダメだとかバッジが上になきゃダメだとか言ってたのが全然いらないわけですよ。それからその経済界もですね、まあ例えば政府軍とつるんでたね、いわゆる政治関係のコネがあるとか、あるいは大きな財産を持ってるとか特別ななんか知恵を持ってるとか、何かその特別な力がないと経営はできない、まあそういうふうに思われていたんですけども、最近全然違いますわね。何もないけども成功してる人って結構増えてきましたよね。まあ今言ったらデジタル基盤もあって、それからやっぱりこう人がある意味でフラットになってきたんですね。まあ言ってみればバブルももう実質的には崩壊してますから、金持ってたからって威張ってるわけでもないし威張ったって意味ないしね。それからその政府だとか軍とのねコネでやってるっていうのはロシアの今回のオリガルヒみたいにあっという間に蹴飛ばされて滅ぼされる身になりますからね。特別な知恵とか言ったって、まあ、すぐ真似されるし、なんかそんなすごいものって個人からもう出てきませんよね。大発明時代ね、近代の初めみたいなもんならともかく、もう今ですね、たった一人の個人から何か特別なものがポッと生まれるっていうのは、まあもちろんね、自然のなんか発見するってありますよ。自然の原理を発見するというのはあるんだけど、なんか特別な発明品がたった一人から出てくるっていうのはなかなかね、皆無じゃないですけどね、なかなかない。特に工業製品なんかだとやっぱりチームで開発してますよね。スマホだってそうでしょう。それから電気自動車ってそうで、チームで開発するんで、だからやっぱりチーム内がちゃんとできてないと何もいいものは生まれませんよね。そういうふうになってくると、やっぱこれ最初になんかね余計なこと言って、お金持ってるのか何持ってるのかと言ってそのスクリーニングかける必要もまあないわけですね。いやこれはだから20世紀後半か21世紀の初めはある種宗教改革ですよね。今までこうなんか信用しろと、国王を信じろと、総理大臣を信じろと、 将軍を信じろと、社長を信じろと、とにかく信じろと、管理職は偉いんだと、バッジは偉いんだという、この変な宗教だよね。変な宗教を終わりにしたところからみんな始まってんだね。だからまだこの宗教を信じてる人たちはね、なんか頭下げたりしますけど、なんか私は前から違和感あんだけどね、大臣になったりすると偉いんだっつうんだよね。何が偉いのか全然わかんないんだけどね、大臣と仕事をしてる人だけの話で、中身どんな人かってね、近くに住んでる人はよく知ってますよね。あいつあんなやつだぜって、あれなんかいつの間にかバッジつけちゃってさ、なんかいつの間にかさ、大臣やってんだよと、何やってんのと、思った通り何もできないじゃないっていう世界だけど、なんかバッジつけて大臣とか言うと偉いんだという人いますよね。あれよくわかんないんだよね、何が偉いのかなと思うんだけどさ、まあある種信仰があるんだよね、あれね。まあだ、そういうさ、宗教がさ、他が外れたのよ。何か近現代にある階級の他がですよ、これね、人為的に作った階級制度の他が外れつつあるんですよ。先生もだから、先生だからというだけで尊敬されない、坊さんも坊さんだけだっていうだけでは尊敬されない、やっぱり人間として尊敬されるかどうかでしょう。全部そうよね、アメリカは偉いんだなんか誰も思ってないんでしょう。迷惑な国だとみんな思ってると思いますよ、最近はね。まあ本当世界の他が外れつつあって、だからまあ最後だからコロナになってね、日本だと文部科学省の分野と、それから厚生労働省の分野が、役所の他が外れたんじゃないですか。もう今や教育、医療、福祉、介護、ここは各事業者とか各担い手が考えて行動しないとどうにもならないし、考えて行動すればいろいろできる時代じゃないですかね。もう役所が他がをはめることがもうできなくなったんじゃないかなと思うんですよね。でこういうことはやっぱりどんどんいろんな業界、いろんな組織、もちろん世界中に広がっていくと思いますよ。で、他が外れますから、形に頼って生きてると極めて辛い時代でしょうね。自分はなんかそのシステムの一員になることによって今があると思っている人たちは、まあ言ってみれば体が宙に浮いてるわけですから、そのタガが外れたら下に落っこっちゃいますよね。すごい不安で、やっぱ大変な人も見てると多いですね。でもまあ早々に抜け出してですね、地面に足つけてる人は、おお、何をやってんのかなと、なんか煙のように消えちゃったなみたいな感じで見てると思うんですよね。ですからまあまさに自分の立ち位置次第ということになりますね。で、タガが外れますから、やっぱその後は自分の立ってるその地面、地と、それから天ですね、天と地をつないで、自分はここで何をするかを考えて動いていけばいいんですね。人は横に手をつなぎ、あらゆるね、自然のものを生かしながらですね、その土地の自然も生かし、それから全体で天ですね、やるべきことをちゃんとやっていくと、天と地を合わさって、そのまさに祭りごとですね、祭り合わせるっていうことがすごく重要なことになってきますよね。まあなんかもうなんか誰にも止められなくなったんじゃないですかね、そういうのがね。やっぱりだからコロナがそうで、でウクライナ戦争がまさにそうですよね。で最後はだから全面的なバブルの崩壊ですね。誰が見ても明けない形になるでしょうから、ほとんどノックダウンじゃないかと思うんですね。でもまあなんかアメリカなんかもすごいと思うのは、カービーっていうあの国防総省の報道官いるじゃないですか。あの人の部下がウクライナの生物学研究所をやってたっつうんだよね。だからカービーはだから人質に捉えて、生物学研究所彼の部下がやってたそうだから、ああやってなんかその人前出させられて、ほとんど貼り付けにされてんだよね。ヌーランドだってさ、あれがそのね、生物学研究所やってて、あれ記者会見したもんね。生物学研究所のデータはロシアに取られちゃ困るって、ねえ、キジボナカズマ撃たれ前じゃないけども、ヌーランドとかですね、それからカービーだってね、なんか表出てきてやってるわけよ。っていうか、じゃあ誰か あの二人を公衆の面前に押し出したわけでしょ、軍の方で。やっぱりちゃんと追い出しもかかってますよね。それからなんか昨日だか一昨日だか、イスラム教のお家の日だったでしょ。で、ホワイトハウスでやって、で、バイデンが、まあ、当然来てね、まあ、上院議員たちたくさん来たらしいんだけども、彼の出身のデラウェア州からは一人も来なかったっつうんですね。 彼36年間上院議員やってましたから、しかし出身のデラウェア州からは誰も上院議員来なかったってんでね、まあ、それはあるもの書いてありますけど、これバイデンがダミーだからだって書いてありましたね、偽物だからって、まあ、そうかもしれないね。全くさ、そういうトップのね、偽物もどんどんはびこればトップの権威のタガも外れますね。まあこうやってですね、もうなんかどんどん世界のタガは外れつつあります。実に面白い時代でありますから、皆さんぜひ楽しんでね、この時代は生きてまいりましょう。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、世界のタガが外れつつあるということでお伝えいたしました。ではまた目にかかりましょう。さよなら。